10月1日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。富田市長こんにちは。
こんにちは。
今年の気候はあの猛暑から一転、梅雨のような雨を経て9月の連休には爽やかな秋晴れを迎えましたね。気温も程よくなって日中に外で体を動かすにはぴったりの季節になってきました。蟹市では小学校から運動会の元気な声が聞こえたのも記憶に新しいところです。休日はスポーツをしたりお出かけをしたり、そんな方が多いのではないでしょうか。市長はこの秋楽しんでいらっしゃいますか？
まあね、なかなか休みが取れなくてね、いろいろしたいことはいっぱいあるんですけどね、まあ少しだけ家の周りを歩いたり木曽川沿いをちょっと歩いたりして、まあ、季節を感じると、もちろん食べ物もね、果物とかお魚とかね、美味しいのがいっぱいこの時期はありますのでね、そういうのも楽しみですよね。
はい、はい、楽しみが盛りだくさんの秋となっていますね。ただこのいろんなことを楽しむための大前提があると思うんですが、市長いかがでしょうか？
そうですね、やっぱり健康じゃないとね、行楽に行くにしてもスポーツを楽しむにしても美味しいものをいっぱい食べるにしてもね、やっぱり健康が大事ですよね。
はい、そんな健康について実は合言葉があると伺っていますが、どんな合言葉でしょう？
まあ、合言葉というかね、
はい、
1,2,3,4 で健康づくりという 1,2,3,4 という言葉でね、健康づくりのためにぜひ実践してほしい4つのことをね、語呂合わせというかね、表現して、そういう合言葉で健康づくりをして、市民の皆さんにいつまでもね健康でいてほしいという、まあ、市民運動をね展開してるんですね。
はい、今日はこの 1,2,3,4 で健康づくり、これについて詳しく伺っていきます。では市長、早速一つ目から教えてください。
そうですね、まず1ですけど、これは年に1回ですね。1、これは定期的に健康診断を受けましょうということですよね。介護状態とか寝たきりになる原因はいろいろあるんですけど、実はすごく多いのが脳出血とか脳梗塞による脳卒中なんですけども、これになる原因が糖尿病とかね、高血圧症という生活習慣病ということで、年に1回必ず定期的に健康診断を受けて自分の健康状態を知って、ちょっと悪い状況なら早めに予防するとかね、治療が必要なら治療するということで健康を維持していくというのが、将来介護に受けるようにならない大切なことなんでね、年に1回1定期的な健康診断を受けましょうということですね。
まずは自分の今の状態を知っていくことが大切なんですね。健康診断ですが、市長今年は受けられましたか？
毎年12月にね健康診断を受けてチェックしているのと、まあ、年に数回は簡単なチェックを受けてね、やっぱり飲む機会が多いんで、血圧とかね、肝臓とか腎臓とかね、そういうことがやっぱり気になるもんですから、もう仕事をするにも健康が大事ですので、年に数回簡単なチェックは受けてますね。
健康診断、皆さん体の状態は一人一人生活習慣も異なっています。今自分に必要な健康維持の方法が分かっていれば、それに合わせた秋の楽しみ方を選べそうですね。では市長、2つ目は何ですか？は
い、これは2ということで、健康診断の次に大切なことは1回30分のウォーキングですね。これを最低でも週2回、最低でも2回という意味で2ということなんですけど、実践しましょうということで、蟹市ではね、これを歩こう蟹302、30分2回ということで302運動として推進してるんですね。先ほど介護が必要になる原因でね、生活習慣病ってあるんですけども、やっぱり同じようにね、こうウォーキングというような酸素をいっぱい体に入れる有酸素運動というんですけど、まあ、水泳なんかもそうですけどね、そういう有酸素運動をすると動脈硬化や糖尿病を予防するということで、生活習慣病になるリスクを 12% 減らせるということなんですね。それはもちろん歩くわけですから、足腰の、ね、筋力を維持すると、これも 高齢になって足腰が弱って転んで、それが原因でずっと寝たきりになるってことも非常に多いんでね、まあ、そうならないようにウォーキングによって足腰の筋力を維持すると、それから歩くことは骨にね、適度な刺激を与えるということで、これも高齢者に多い骨粗しょう症ですね、骨がだんだん弱くなっていく、こういう病気の予防にもなると。からもう一つ面白いのは歩きながらね、簡単な計算をするとか、しりとりをするとか、脳を使いながら歩くということで、体と脳と一緒に使うことが認知症の予防にもなるということですね。ですから2つ目に大事なのは、1回30分最低でも週2回のウォーキングをしましょうというのが2ですね、はい、
週に2回のウォーキングでたくさんのいい効果があるということなんですね。歩こうかに302、ゆっくり歩くことなら特別な道具もいりませんし、誰でも実践ができそうです。それから週に2回ということで、定期的に続けるというのがポイントですよね。皆さんご自宅の近くで自分の楽しめるコースを探してみてはいかがでしょうか。さて、歩くことを楽しくするといえば、最近スキーをするように両手にポールを持ってウォーキングをされている方を見かけます。皆さんこう背筋が伸びてリズミカルで楽しそうに歩いていらっしゃいますが、市長、これは何ですか？
ノルディックウォーキングってね、スキーのノルディックっていう競技ありますよね。ウォーキング版と言いますかね。だからスキーでいうストックとよく似たポールを持ってね、歩くと結構市内でも見かけますよね。蟹市がこの歩くことにプラスノルディックウォーキングとも推奨してまして、なぜかというとこうポールを持つということでね、膝や腰への負担を軽くするということで負担なく歩けると、から今おっしゃったようにバランスが取れて非常に正しい姿勢でね歩ける。変な歩き方すると逆に痛めるんで、そういうことがないとかね。さらにこれは体が負担が少なくなる上に、さらに運動量もアップするということで、非常にいい健康づくりにはね、いいことなんで、市でも今おっしゃったように健康増進課で無料で貸し出してますし、 KIB のテニスコートとかね、そういうところでも借りれますけども、やっぱり間違った使い方するとかえって体痛めたりするんで、市やユニックやね、からスポーツ店が講習会なんかやってますので、そういうのを受けて正しい使い方を覚えたり、非常にベテランの方にはね、そういう方に教えてもらったりして、正しい使い方を覚えて使っていただくということが大事ですよね。
なるほど。より効果的なウォーキングをするためにノルディックウォークという方法があることが分かりました。市ではこれのバックアップもあるということで、皆さんぜひお問い合わせをいただきたいと思います。さあ、ウォーキングを取り入れることにどんどん興味が湧いてきました。2つ目は、1回30分のウォーキングを週に2回は実践しましょうでした。続いて3つ目に参りたいと思います。市長、3というキーワードは何に結びつきますか？
3といえば3度の食事ということで、
はい、
朝食を抜いたりとかいろいろあるんですけど、そういうことないように毎日3度の、食事を、しかもバランスの取れたね食事をしましょうと。やっぱり何といっても食べることってのは健康の基本ですし、食べることで体が維持される、エネルギーが蓄えられる、筋力が維持されるということに加えてね、やっぱりそういうことをやることでバランスの良い食事をされている方ほど趣味だのね、生活を楽しむ能力も維持されるという研究結果も出てますので、ぜひ毎日3度バランスの取れた食事、特に野菜料理がね不足しがちという方が多いようなんで、野菜料理を一品加えると、それから筋力を維持するためにはね、大豆とか肉とか魚などのタンパク質ですね、筋肉の元になる、これも取ることが大事なんですね。先日も100歳になられた方のところへお祝いに行ったんですけど、わざわざ玄関まで出迎えに来てくれる方もいて、皆さんおっしゃってるのはやっぱり肉と野菜をね、特に肉もね含めてバランスよく食べるということをおっしゃってるんですから、やっぱりバランスの良い偏りのない食事をねしっかりしていただくというのが 3つ目の大切なことということですね。
食事で大切なのはバランスということがよく分かりましたね。1回1回の食事では難しくても、1日3回の食事の中でバランスを調整すればいいと思うと少し気が楽ですね。1,2,3,4 で健康づくり、3つ目は毎日3度のバランスの取れた食事を取りましょうでした。そしていよいよ4つ目です。
ね、4、死ということで、これはかなり無理があるんですけど、死、社会、社会活動といいますかね、地域活動といいますか、そういうものに積極的に参加してくださいねというのの、死と社会をかけて、つ目は社会活動に積極的に参加しましょうということ。特に高齢者の方はね、人との交流が少ない、あまり外へ出ない人と交流をね、いろんなところへ行って交流をする人と比べると、そういう交流の少ない人は交流の多い人に比べてね、介護が必要になる可能性が約 1.4 倍高まるという調査結果もありますので、もうこれは特に高齢者の方は特にどんどん外へ出てってほしいですね。
4つ目の健康づくり、社会の死とは意外でした。社会で多くの人と交流する、これは健康維持に直結することだったんですね。確かに家の中で閉じこもっているよりも、行事に参加したり人に会いに行ったりすると、体も頭も心も随分活動しますよね。さらにこれは個人のメリットにとどまらない気がします。
そうですね、高齢者の方が地域行事に参加して、みんな知り合いになって、普段からね情報交換をしていると、それは自身の介護になるリスクも減らすと同時にね、皆さんのつながりがそういう中からできてきて、お互いに助け合ったりね、支え合ったり、特に災害が起きたりね、そんな緊急事態に、安否確認、あるいは、助けのいる人を支える、これが若い人はもちろん頑張ってほしいんですけど、高齢者自身もね、健康ならば、支え合うことができるということでね、非常に地域全体として非常に素晴らしいことなんで、ぜひ日頃からそういった交流をね、地域との交流を進めてほしいと思いますね。
これは地域で健康に暮らすための4か条でもあったんですね。ぜひ実践して、いつまでも元気でいたいなと思います。さあ、市長はこんな風に健康でいたいという理想はありますか？
やっぱりね、私に限らずね、よくみんながおっしゃるのが PPK と、どっかのタレントがよく言ってますけども、 PPK って聞かれたことあります？ないですか？ピンピンコロリということなんですけど、健康の県で有名な長野県で始まった運動でね、元気にピンピン生きて、お迎えが来た時はコロリということなんですけど、現実にはね、非常にそれ可能性は低いということで、そこまでいかなくても、その健康上の大きな問題があって日常生活に支障があるということではなくて、日常生活が自分でね、大きな支障もなく健康でできるというのを健康寿命というんですね。それとそれから一般的に言われる平均寿命ですね、そこの差が実は男性は10歳弱、女性は11歳ということで、10歳前後のね、男性とも女性とも差があるということは、男性も女性も10年近く平均的には介護に必要な生活を送らなきゃいけないということなんで、これをね、いかに縮めるかということ、これがすごく大事なことだと思いますね。
健康寿命、興味深いですね。健康維持はどう生きるかということにもつながっていくんですね。体の心配はまだまだ先の話なんて思わないで、今から気をつけることが大事ですよね。
そうそう、おっしゃる通りね、実は40、50はここが一番大事なんですけどね、働き盛りっていうのは逆に健康を損ねる原因を作ってるってことですが、さらに20代、30代の方もね、今の生活習慣がちょっと悪い生活習慣をしてるとね、健康に、これが後々10年後、20年後に大きく響いてくると。先ほど介護になる原因に生活習慣病が多いって言いましたけれども、今暴飲暴食してないか、あるいは忙しいとかなんとか、気が済まないとか言って運動不足を正当化してないか、よく 注意してほしいと思うんですね、将来のためにも。ですから私はね、多くの市民の皆さんにね、いつまでも健康で生き生きとした日々をね、楽しく、せっかくの人生ですから楽しく心豊かにね、皆さんと交流しながら、過ごしていただきたいと思うんですね。そのために今先ほどから申し上げた 1,2,3,4 で健康づくり、これはもう自分で自分の健康を守るということですから、 1,2,3,4 で健康づくりをもう一度よくチェックしていただいて、 1,2,3,4 やってないことがないか、もし今その4つやってないことがあれば、すぐにでもね実践をしてほしいと、そういうことがぜひお願いしてね、皆さん本当に元気でね過ごしてほしいと思います。
はい、ありがとうございました。定期健診、ウォーキング、バランスの取れた食事、そして社会活動への積極的な参加、ぜひ実践をして皆さんいつまでも健康でいてください。市長、今日も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は 1,2,3,4 で健康づくりと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみにお待ちください。ご案内役は FM ララの吉田茂でした。